かと
よかとです
よかとです
よと
とと とと
とととと
よかやねよかね
よかですよ
よかね行くばい食い倒れ
万歳
なんでこのミスターミスパーな感じで
たまにはね
はいということで食い倒れ万歳第 4.2 回、ほんまにはスキームくんのチップスなんですが、まあその前に食った話とかどうでしょう。食い倒れてきました。モーモーさんとね、何の時も
出たよね。
どこどこ、
なんかめちゃくちゃパスタあげたりしてツイッター。
あ、そうだそうそう、あれだ、白浜の方でレースがありまして、その受けをね、新宿で受けてたんですよ。新宿で受けて、
中継としてってこと
か。そうそうそう。で、ユーストリームなんかしてたんだけど、そこで、まあ、私はツイッターで情報を流せと指示があったので、うん、どうせだったらモモさんとこでやるかということで、モモさんとこ行って、ツイッターパチパチ打って、レースが終わり、あ、そうだ、そこでね、収録用の新しい Mac ゲットです。いただいちゃいました。
モーモーさんから
また
で、まあそれがあって新宿行ってきたんですけど、でその帰りにサイゼリア、
ありますね。
なんでサイゼリア行ったんだか覚えてないんだけど、そこで、ドリアと、ほうれん草となんたらのクリームスパゲッティっていうのを食ったね。
ドリアプラスパスタ、
それ美味しかった、美味しかった。
あ、本当ですか？
うん。安いのよね、サイゼリアってね。
サイゼリアってなんかお安いんですよね、すごくね。
一品一品が安いですよね。
めちゃ安い。
ドリア280円とかじゃないですか。
あー、ちょっと忘れちゃったけど、そんなような値段。280円だか380円だか忘れちゃったけど。
うん、なんかそんな感じそう
ですね。スパゲッティも300円だか400円とか、そんな値段。で、ってどんなんが出てくるんだろうと思ったら美味しかったのよ。チーズは多分美味しかったんじゃないかな。チーズが効いた感じですごい美味しくて、勢いに乗ってこんなうまいんだったらってペペロンチーノ追加で頼んだのね。
ちょっと待って待って、話整理しますけど、ドリア頼んだでしょ。
頼みました。
パスタ頼んだでしょ。
頼みました。
でペペロンチーノ、またパスタ。
うん、ペペロンチーノ結構好きなんだけど、お店によって当たり外れを聞かったりするのよね。
あ、そうですね。
ペペロンチーノはね。
ね。で、まだこれうまかったから、そのクリームなんちゃらね、あ、これいけるかもって。しかもペペロンチーノだまた100円ぐらい安いのよ。これだったらそこまで頼んで、なんか普通のファミレスでハンバーグとご飯と飲み物とみたいな。下ぐらいの値段なの全部足しても。
あ、お姉さん、さっき言ってた私のミラノ風ドリアってやつが299円ですね。
おお、そうでしょう。
ドリアが。そう。安いよね。
で、そんなだったから、もう勢いでいっちゃえって頼んだら、
ほうほう。
まあ、決してまずくはないんだけど、
ほうほう。
その最初のクリームなんちゃらと比べると、ガクっていうか、ずっこけるような感じだったのよ。
あらま。
ほうれん草のクリームスパゲティ、
それそれそれそれそれ、
それはね499円、
それおすすめ。お
しね、ペペロンチーノがね、299円。
そうでしょ、安いん
だ安
で、ちょっとねがっくりしてたのね。したらモモさんがニヤニヤしてね、それはペペロンチーノ食うんだったらファミレスだったらジョリーパスタだよねっていう話になって、したらおもむろに iPhone を取り出しまして、なんかやってるわけですよ。でも僕はひたすら食っていたわけですが、食い終わってまあドリンクバーもあったので、メロンソーダを入れてですね、
いつもの
飲んでいたわけですけども、
はい。
そしたらね、なんかあ、5分10分だねっていうの、もう俺忘れてて、そのジョリーパスタっていうの5分10分って何、もう帰らんとあかんのみたいな話をしたら、いやすぐ近くにあるんだよっていう話になって、
おまさかのイタリアンはしご
や、その時モーモーさんは何食ってたんだっけな。なんかやっぱパスタを食って、
うん、
モーモーさんもね、なんか食ってたんだよ、そこそこ。
まあまあ一人分ぐらいは食べてたって、
うんうんうんうん。
で忘れるの早いね。
でそれでもなんか乗る気だったのね、モーモーさんが。
ほう、モーモーさん自ら行きましょうと、う
ん、いや、なんか何とかがあってこれがあって、でペペロンチーノ風な、うん、絶対ここだよみたいなことを散々こう熱弁が始まったので、うん、まあ行ってもいいかみたいな勢いになりまして、
うんうん、
はしごしてまいりました。
で美味しかったですか。
うまかった、うまかった。あの、ジョリーパスタ、
うん、
結構好きかも。ジョリーパスタもね、サイゼリアほどじゃないけど、比較的お値段お安めみたいな。
ああ、はあはあ、なるほど。
あんまり行ったことないんだけどね。
ジョリーパスタこっちもあるよ。
あ、あるんだ。
え、
美味しくないですか。
いや、僕よく行きますよ。
あ、そうなの？よく行くの？
はい。
なんかね、モンゴさんが言ってたのは、うん、オリーブオイル、唐辛子が入ったやつがテーブルに置いてあるとか言って。
ああ、あるかも。
オーリオオイルだったっけ。あれも、うん、
置いてある。
最近ないな。
あ、そう、なかったんですよ、行ったら。あれとか言って、
昔あったって。確かに、
うん、あ、そうなの、昔はあったんだ、うん、それがあるから、なんか、うん、好みによっていろいろ変えられていいんだよって熱弁の中に入っていて、
うんうんうん、
もうその時着いたらそのことは僕は忘れていたんですけどそういやオイルないねみたいな、モモさんが言い出して。まあでもね、美味しかった、
うん、
全然違う。
なしでも美味しかった。
うん、サイゼリアと、まあ、このサイゼリアも悪く、まあその値段で文句言うなよって感じですんだけど、
うん、そう、そうなんですよ、値段がね、なんて言っても。
でもね、ジョリーパスタうまい、美味しかった。
ジョリーパスタも何のペペロンチーノですか。
ベーコンのペペロンチーノ。そう、ペペロンチーノって言ってもいっぱいあるんだよね、ジョリーパスタだと。
バジリコありますか。バジリコペペロンチーノ。
わあ、覚えてない。
じゃないような気もするけど。
でもなんかね、僕の中ではもうベーコン以外なかった、うん、なんかキノコのペペロンチーノとか、なんか多分そんな類のがあったんだ
と思います。ね、
ペペロンチーノだけでいっぱいあるん
で。だけで 1,2,3,4,5,6 種類。
あ、そんなにあるの。
うん、ありますね。
え、ちなみにベーコン以外何があった。
チョリソとブロッコリーのペペロンチーノ。
あー、それブロッコリーでアウトでしょ。
はい、次、アサリと明太子のペペロンチーノ。
あー、アサリでアウトでしょ。
次ね、ベーコン、それがカンテルさん食べたベーコンのペペロンチーノ、
うん、
これはっきり言ってベーコンしか乗ってない
ですね。いいの、言ってしまえばペペロンチーノってベーコンもいらないんだけどね。
そうだよね、
うん、なんかでもそうですね、そういうイメージは確かにありますけど、
うん、
いろいろありますね、ジョリーパスタは、
うん、そう、なかなか、いや、良かったです。帰るとき気持ち悪くなりましたけど。
ちょっとそうだ、だからドリア食べて、
うん、
パスタ食べて、パスタ食べて、パスタ食べて、
うん、でドリンクバー2つ、
メロンソーダ、
メロンソーダ、
あ、いや、あのね、ジョリーパスタではね、ホワイトソーダだったかな。
なんかイタリアの小学生みたいな食事だね。
ということで、私はそんな食い倒れをしてまいりました。皆さんはなんかここのとこ食べたもので、これ良かったよとか、おすすめもの。
私はあれですね、地元のホルモン屋で旦那さんと二人で、
お、
食い倒れ、
エアーだ、エア
ー、エアーと一緒にエアーに空気入れて、
ホルモン焼き、
ホルモン焼きですね。地元で割と古くからやってるホルモン屋さんに、
うん、
お気に入りのホルモン屋さんに行って、
うんうん、
あんた食ってきました。
何本ぐらいするの、二人で飯食ったの、ホルモン屋さんって。
ビール飲まなければ二人で5000円はいかねえだろうと。
あ、それぐらいでいけるんだ。
1000円とかぐらいじゃないですかね。うん、
なるほどね。ただ末っ子に行こうか今度。
僕は最近何個食ったかな、カレー。
あのカレーは何だったの。
カレーは自分で作った。
すごいじゃん。
珍しい。
珍しいんでしょ、自炊って。
まあ連休だったし。
ああ、そういうことか。
連休ずっとカレーしか食ってない。
そうなるよね。
なる。
ある意味食い倒れだよね。
もうちょっとカレー当分いいやみたいな。
あれなんだよね、どんどんさ、煮詰まってってさ、
そうそうそう、
美味しくなるんじゃない？
ドロドロしてからさ、いや、ドロドロしてから、こう、水足すんですよ。
そう。
そうすると、ちっとも減らないんですよ。
ああ、そういうことなんだ。
そう、緩めるために水足して温めて、ひっくり返すから、
うん、そうそう。
減らない。
いつ作ったの？その、4日間があったよね。
初日？
え、で、4日間のカレー？
そう。
やるなぁ。
やるか。やってないぞ。
いや、すごい。てか、自炊する道具があるんだ。
いや、道具はあるんですけど、やる気がないだけ。
あ、そうなんだね。
スイッチが入らん。
道具はあるし、腕もあるわけでしょ？プリン作るぐらいでしょ？だって。
うん、とりあえず。
もう、オーブン買ってプリン作れよ。
そうだよ。
オーブン買って。
じゃあ、
じゃあプリンのために。
スポンサーに。
いや、iPad 諦めれば。
そうだよ、
オーブンぐらい買えるよ。
そうだよ。
それとこれとは別でしょ。
ぜひ。
プリン食べたいな。
食べたいな。
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 はいはい。
なんだ今のいなされ方。
じゃあ、あんちゃんは？
僕は、さっき言ったのって、嫁と銀座天竜、あの、すごい餃子の。
でっかいんでしょ？
でっかい。一皿、1200円。
高
っ！え？
8 本入ってて、
うん。
1本はでかいんですよ。
8本っていう感じなんだよね、あの餃子。でかくて。
でかいのよ。普通の餃子の 2.5 倍あるのか。
どんだけでかいのよ。
あの、一人一皿行こうかと思ったんだけど、1200円だから、一皿頼んで、うんうん、後で追加注文しようかっていう話だったんですけど、
うんうん、
一皿で十分。一人4
本。ああ、4本か。うん、でも 2.5 倍って言ったら、8個10個食ってるってこと？
ほんとでかいもん。
あの、こないだ言ってたみたいに、ほら、スナック系とか、肉汁系とかしてたじゃないですか、餃子も。
うん。
こっち系な感じなんですか？
肉汁系なのかな、やっぱり。皮、やっぱ、でかいから皮が厚いんですよね。
あー、それちょっと、微妙だな。
でもね、一度食べてみるべきかもしれませんね。
あ、そう。美味しいのは美味しいの？
うん。ちょっと曲がりましたけど。あの、まあ、これは好みでしょうね。僕は、あの、スケメ君の紹介してくれたあの、亀戸餃子の方が、
うん、
好みかな、みたいな。
あ、まあ、
値段もそうだしね、あそこ。
うん、亀戸餃子の餃子は何本？
250 円。
安
だから、
でも一つ一つがほら、ちっちゃかったじゃないですか、あれ。
うん、
それと比べると確か
に全部大きいだけ。1200円って言ったら、亀戸餃子で5皿ぐらい頼めるんだよ。
うん。あ、ハスケさんそっちかな、やっぱり。で、僕はね、うん、一応食べてね、あの、醤油とラー油じゃなくて、
おうおう、
和がらしか。醤油と和がらし。
うんうんうん。
これ亀戸餃子も確かそういうの。
あ、そうだったよね。うん、デフォルトで出てくるのが和がらしだよね。
和がらしが合う。
へぇ、あ、じゃあもうなんか餃子っていうよりも天津な感じなんだ。
そうですね。まあ、今度、食い倒れ行きましょう。
1200円か。
一皿頼んでみんなご飯。
一杯のかけそばみたいに。
そうそうそうそう。
やだ。
まあ、どっか機会があったら行ってみましょうか。そしたら、鳥は課長に。引っ越しで大変だった課長、
はい、
引っ越しの最中どんなものを食って生きながらえてきたんでしょう。
はい、ご説明します。コンビニ弁当、コンビニおにぎり、コンビニ弁当かけ4以上。
いや、引っ越しの方ばっかりだと自炊も確かにままならない
です、ね。引っ越しが今日だったので、もうそれ冷蔵庫を使えないと、あるものを減らすのはもうちょっと前にやったし、なのでもうコンビニ弁当、おにぎり、コンビニ弁当。
コンビニ弁当どんなの食べるの？
セブンイレブンのジューシーハンバーグ弁当。
おお、
最近食ってないな、コンビニの弁当って。美味しいんですか最近？
うん、っていう感じ。
そんなもんか。 ジューシーなの？
ジューシーはジューシーでしたよ。ピニ弁当を食べると必ず僕もともとうんこマンになりやすい体質なので
汚い汚い食べ物の話をしたの、
はい、周りからいつ死んでも宿便がないと言われてる男なので、はい、
直通型なんですね。
そうですね、だから化学薬品系が多そうなものってやっぱりいきます、
うん、
なんか保存料いっぱい飲もうとか言ったら直感どうなんだ、うん、え、で、テトさんは自炊するの？これから。
自炊、やっと今日終わったのでできます。
え、じゃあ、ちなみに明日の晩ご飯は何を？
今、キャベツ高いんでしょ？
高い。
高いよ。
先週ぐらいは3キュッパとか。
マジで？
あった。うん。
それが今2キュッパぐらいになってきてるかな。
うん。少し下
がった。一玉？半玉？
一玉。
一玉。
半玉で158円とかだったかな。
高っ、うん、しかも小ぶりなのよね。じゃあその高いキャベツを使って野菜炒めかなんかにするか。
うんか、まあ広島風お好み焼きかなと。ちょっと野菜ちょっと入ってないのでと思ってたんだけど、キャベツ安いって頭があるから、であのコンビニ外食で食費が増えたので、うん、消そうと思って広島風お好み焼きかなと思ったんですが、キャベツが高かったら意味ないよね、うん、
高級お好み焼きになるよきっと。
もやし炒めかなんかか、
うん、いつでも安いのはもやし、
もやしですね、うん、はい、ということで、今週はコンマ2なのでそろそろ食い物の話を切り上げて、スキム君にチップスっていうか調査系のお話ブレイクを入れて入っていきたいと思います。
スクランブルは春でもスノー、夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー。スノーさんのフォトスクランブルをよろしくお願いします。
はい、ということで今週はスキム君が野鳥の会の人に遭遇したと。
そうそう、野鳥の会ね。
iPhone をカゴから解き放つ野鳥の会。
牢獄から解き放つ？
鳥カゴからこう
パタパタ出す人たちがいたと。これさ、なんかいろいろ聞くんだけどさ、それをしてしまうとどうなっちゃうの？
それは何ができるかっていう話。
ちょっとでもなんかヤバそうな感じがするじゃん。なんかヤバいの？
アップルの保証が受けられないとかそういうことじゃなくて。
あ、そうそうそう。やっぱ保証は受けられてなくなるの、
とりあえず話だと、羽ばたいてる状態で、アップルストアなり、ソフトバンクショップ、何も持ってっちゃまずいらしいですね。
逮捕されるの？
いや、サポートが受けられないっていうことらしいんですけど。
ああ、もう一切受付もしてくれないような感じになっちゃう。うん、羽ばたいてますよあなたの iPhone って言われちゃう、
ね、ようですね、やったことないし、出てたから分かんないけど、ただ話だと、戻せるので、
うん、戻せるの？一回解き放しちゃった iPhone をもう一回カゴの中に
収
められるの？
はい、
じゃあその一回解き放しちゃって何かあったらもう一回カゴに収めて、
そうそうそうそうそう、
アップルに行くの
っていう話らしいですね。
へえ。まあじゃあ解き放した iPhone はどんな風になる
の？早い話、何でもありになるっていう。
何でもあり。うん、スキム君が見てきた中でおすすめの3つ4つこんなのできたら
いやでもね、一つはこの間 4.0、次の OS が、
はいはいはいはい、
ベータ版で配布されて、プレビューイベント、スニークプレビューか、やってましたけど、そこでホーム画面の背景、今真っ黒じゃないですか。
真っ黒。背景というかアイコンの裏側でしょ。
アイコンの後ろに今度から背景が壁紙が設定できるよっていう になると思うんですけど、うん、あとは iPad なんかはもうすでに設定できるようになってるけど、
うん、
同じようにアイコンの後ろに好きな写真とか、う
ん、入れられるんだ。
うん。
へぇ
なったりとか。
え、じゃあ、うん、これからそういう仕様になるっていう前から、
そう
解き放されてる人たちはもうそれがすでにできてたってこと？
そうなるね。だから多分あれ見たら、あ、やっと追いついたなっていう感じじゃないのかな。
あ、野鳥の会の人たちからするとやっと追いついてきたんだっていう感じなんだ。
多分でまだ 4-0 でも物足りないと思うはずですよ、うん、
じゃあ 4-0 よりもっといいの？
僕が見た限りでは良かったですね。
それはじゃあ 4-0 よりその野鳥の会の人たちの方が良さそうって思ったのは、う
ん、と一つはロック画面。
ロック画面ってこうスリープして、
そうでボタンどっか押すとつく画面、うん、ロック解除って下の方で光ってる状態の画面で、今って電波の状況だったりとか、うん、Wi-Fi がつながってるつながってないとか、
うんうん、
時間とかバッテリーの残量ぐらいしか表示しないじゃないですか。
そうだね。
まあ、あとはプッシュが来たりとか、ね、メールが届いて
る、うんうん、
SMS とかが来ると、
う
んうん、あの真ん中にポコッと出て、
うんうん、
教えてくれるぐらい、
うんうん、
それがまあ羽ばたくことで、
うん、
天気予報でしょ、カレンダーでしょ、未読のテキスト SMS とか MMS、 あと E メール、
メールも見れるの、
うん、不在着信とか、留守電、ボイスメールとか、あとカレンダーってあの1ヶ月のカレンダーが出るのもそうだけど、
うん、
アプリでデフォルトで入ってるあのカレンダー、
うん
の中に入れてる予定だとか、ロック画面の中に出してくれるっていう。
でもあのロック画面ってさ、あのロック解除ってスライドしないと何にも触れないじゃん。
はいはいはい。それが、
うん、
動くんですよ。
動かせるの？ロック解除しない状態で。
動いてます。で、なんかね、基本的にはロックかかってるんですよ。
うんうん、
動作として、
うん、
ただその今言った情報の部分は動いてて、
うん、
メールとかがこうリアルタイムで来るじゃないですか、プッシュとか、
うんうんうん、
そうすると自動的に更新されて、その画面が、
うん、
要は今でいう真ん中にポコッと別のアラートが出てくるみたいに、
うん、
1行増えるんですよ。もう誰々さんからメールが来てて、なんて書いてあるっていうのとかがロック画面で見える。
見れるんだ。じゃあそのメールを立ち上げたりとかしなくても、その状態でメールの着信を確認できると。
そう、
中身まで見れるの？
で、そうそう、それで、そのメールを触るとタップすると、うん、くるっとひっくり返って、
ほう、
アプリを立ち、メールを立ち上げてなくても本文まで読めるってこと？
そう、
へ
ー。ほら、E メールだと、なんだろう、メルマガとか、別に返信を必要としないものも届くじゃないですか。
うんうんうん、
でそういうやつだと、今だと、ロック解除して、
うん、
メールのアプリケーションを起こして、
うん、
アカウント選択して、
うん、
メールの本文選択して開いて、
うんうん、
やらないと消えないじゃないですか、未読の状態から。
ああ、はいはいはいはい。
それがもうロック解除しないで、
うん、
中身読めばいいっていうんだったら、その触ればひっくり返って読めるし、
うんうん、
読んだことにもなるし、
うん、
で必要とあればボタンがあって、そのメールのアプリケーションにリンクしてるボタンっていうか、
うんうん、
があって、返信しなきゃいけないよとか、ちゃんと読みたいとかっていうんであれば、
うんうん、
こう押すとロックが解除されて、
うん、
このメールが表示されるんですよ、アプリケーション。
なるほどね。
あとあの画面の一番上に電波とか出てる機械時計とかが並んでるとこあるじゃないですか、
一番上ね。
あそこに、メールが届いたりすると、
うん、
メールのアイコンとか。
あ、そういえばないね。
あの、なんですか、よく一般的な携帯
つくよね、メールが。
とかだとついたりするじゃないですか、
うんうんうん、
iPhone だと全然そういうのがないのも出してくれたりとか、あのほらマナーモード、うん、iPhone だとサイレントなんですかね、
うんうん、
とかだと普通の携帯だと出してくれたりするじゃないですか、
うんうん、
ああいうのも
アイコンとして出るの、
アイコンとして出してくれたりとかしてましたね。
これオンにしたり切ったりとかした時に一瞬ね、
そう
オーバーレイで出るけど、
うん、
それしちゃってそのオーバーレイが消えた後っていうのは
もう
横のスイッチ見ないと分かんないもんね。
うん、
それがアイコンがつくんだ。
あ、なんか意外とかゆいとこに手が届く感じだもんね。
あとは、ロック画面でいろんなのが見れるっていうやつなんだけど、
うんうん、
ロック解除してて、アイコンがいっぱい並ぶじゃないですか。
うんうん、
今、11ページとかまでアイコン並べれると思うんですけど、
あ、
はいはいはいはい、
その一番最初のページ、スポットライトとの隣。
うん。
うん、
最初のホーム画面で、
ホーム画面。
うんうん、
あそこに同じように出せるみたいで、ロック解除しても、まとめて情報が見れるように、
うん。
アイコンが並んでないんですよ、だから、ロック解除しても。
アイコンが並んでないホーム画面になるっていうことなんだ。
そうそうそう。で、右から左に端っこクリックすると、普通のアイコンが並んだ
画面。なるほど。その場合さ、下にある4つ並ぶじゃない。
あれは出てる。
あれは出てる。
あれは出てて、なんか、それも設定みたいですけど、
うん、
要はドックの上の部分、16個並んでいるところが、その画面になる。
なるん
だ。見たやつは、そうそう、アイコンがちっちゃくなってます。
ちっちゃくなってた？
で、数が多かった。
4×4 じゃないの？
4×5 になってましたね。
1ページに？
そうそうそう、20個出てたよ。ドック。あと、ドックが横に動いた。
今ですか？一番下のやつ？
そうそう、今4つ並んでて、
はいはい、
ページを切り替えても、
うん、
下は固定だよね。
動かないじゃないですか。
うん、
それがバラバラな動きってことですかね。
上がスライドするみたいに下も、
そうそうそう、
分割して下だけ動かすとかいうことができる。
そう、
ずれて、ドックに4つしか入れられないのが、
もっと入ってた。
入れられるっていうことなんだ。
なんかね、5個、最初から5個見えてて。
もう、最初の時点で5個あるの？
うん。
あ、そっか、4×5 なんだもんね。
あ、なんかね、5段って言ったらね、1段増えてて、
うん、
それは、で、20個で、
うん、
ドックには5個入ってて。
上の、まあ、通常アイコンが並ぶところは、高さが増えてるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
だけど、ドックの部分は横に1個増えてんだ。
そうそうそうそう。
へぇ。
で、そのドックを同じように左から、じゃ右から左に弾くと、
複数ページあるような形になると。
また隠れてるのが出てくる。
へぇ、
単純に便利そう。
でね、あ、そうそう、あと、これも4.0で採用されてましたけど、
うんうん、
目玉になってましたけど、マルチタスク、すでにできてましたよ。
それはどういう風に切り替えるの？ 4.0 の場合だと、
ホームボタンを、
ダブルクリックかなんかだっけ？
同じですね。なんかでもそれ こっちのはいろんな別に何でもいいみたいで、
うん、
僕が触らせてもらったやつは、
うん、
同じようにホームボタンダブルクリックで起動しているアプリケーションが出てくる感じでしたけど、
うん、
アプリケーションを起動しててそのまま活かしたい場合はホームボタンを長押しするんですよ。
ほうほうほうほう。
を裏で起動する状態、バックグラウンド動作、
うんうんうん、
状態になって、それをまた呼び出すときはダブルクリックすると出てくる。
そう、
ね。でもなんか例えばなんだろう、あのスリープボタンをダブルクリックでもいいし、
うん、
やっぱり電波のあのバーのところ、画面の上のところのをちょっと触ってると出るとか、
うん、
なんかね、いろんな風に割り当てれるみたいですね。
へー。まあなんかでもね、この iPhone に限らず、この Mac のシェアウェアとかフリーウェアとかそういうものをアップル自体が取り込んじゃって、うん、その OS の新機能みたいにしていくっていうのは昔からあったから、
うん、
ね、だからこういう野鳥の会の人たちが使ってるようなツールとかっていうのが 4.0 に入ってるものもあるんだろうね、きっとね。
基本的には iPhone に足らない部分、なんか不便だよねみたいな、
うんうんうん、
ところを補うために、
うん、
アップストア自体がそういう役割でもあるんでしょうけど、
うんうん、
あれってアップルがうんって言わないと載せられないじゃないですか。フラッシュでコンパイルしたやつとかはダメよっていう、
はいはいはい、
とかもあったりして、そのクローズドなシステム、うん、それが悪いわけではないんですけど、
うんうん、
ただもうちょっとそこを緩くしてもらうことで、
うん、
もっと便利になる。多分 OS がデフォルトで採用しなきゃいけないような部分を野鳥の会の皆さんは
先取りしてる感じが、なるほどね。まあそういう解き放してる人たちもいるというようなことで、まだなんかいろいろ見てきたものがあるんでしょ。
ありますね。
また何かの機会にじゃあ調査続行してもらって
探っておきます。
はい、またご紹介できればというところで、あとはあんちゃんから、
はいはい、
これは普通に使って解き放してない人でも使えるアプリを一本ご紹介してもらいましょう。
はい。まあ、通常のアップル、違う、APP ストアで買える、
うんうん、
オーサムノートっていう、まあ、いろいろホルダー分けとか、
うん、
あと、すごい綺麗な背景を選択できる、うん、あの メモアプリなんですよね。
メモアプリなの？
そう、メモアプリ、うん。で、通常のメモアプリだと、ほら、デフォルトのやつだと、写真とか、入れられないじゃないですか。
うんうんうんうん、
そういう写真とか、マップ情報とか、うん、そういうのも、うん、添付できるんですよ。
貼り付けられる。
そうです。で、僕は、スイーツ管理をしてます。うん、
図鑑ができてたもんね。
これ、大きいのがね、エバーノートとか、Google ドキュメントの方に同期できるんですよ。う
んうん、Google ドキュメントとも同期できるの？
らしいんです。で、僕ちょっとやってないんですけど、うんうん、エバーノートだけしかやってないんですけど、
うんうん、
で、まあ、それで、まあ、僕の持ってる、かっこいい白い MacBook と、
かっこいい白い
MacBook と、エバーノートやってます。
金属じゃない
MacBook。
じゃない
MacBook。それと、同期させてますんで、
う
ん、とっても便利。
その、同期する間に入るのはエバーノートっていうことなの？その Mac と
iPhone の。そうですね。僕は今それで使ってます。今度 Google ドキュメントで試してみようかなとか思ってますけどね。
あれ、なんかタブみたいな、最初の画面ってタブみたいになってるじゃないですか。
あ、なってますね。はい。あれはそこでフォルダ。
うん。あれがフォルダの感じなの？
そうです。そこで僕はスイーツというフォルダを作って、
うんうん、
それを開くとあら不思議。
何が不思議なんだよ。
コンビニスイーツが
続々とみたいな。
そうそうそうそう。
あれは自分で好きなように作れるっていうことだよね。
作れます、
フォルダをね。
数
は、フォルダの数は上限とかある？
試してないんですけど、うんうん、無限大作れんじゃないかなと思ってますけど、
ね。いや、なんかアップストアの方で見ると4つだか5つぐらいしかなくて。
あ、違います。なんだろう、ホーム画面をスライドすると次のアプリが出るように、
うんうん
うん、次のフォルダーが
出てくるんだ。
出てきます。
あ、じゃあ見れ、1画面最初に見れるのはそれぐらいの数だけど、
5個ですね。
5個、
うん、そうです。1画面5、そうそう、うん、ホルダーなんですけど、スライドできるんで、それで多分ページ作れると思うんですけど。
何個でもいけるってことなんだ。
ただ、そこまで試してないんで、何個も作りませんから。
なるほどね。じゃあ基本的にはメモ？
そうですね。写真、その場で写真を撮って、ノートに添付して、
うんで、うん、それに何か、
まあ、テキスト書いて、
うんうんうん、
ということができますよね。それでそれを後で、ペーパーノートと同期させといて、
うんうん、
自宅の方でもちょっと付け加えるとかいじれるみたいな。
ああ、なるほどね。
付け方もできます、
ね。まあでもちょっとしたデータベースだよね。
そうですね。でとても綺麗な感じがしてて、僕は気に入りましたね。うんうん、
なんかデザインがいい感じだよね。
そうなんですよ、
うん。
ちょっと高いんですよね。
これ何本だっけ
?450 円。
450円か。
で、これでもライト版も出てるね。
ライト版出てるんですよね、無料で。
うんうんうん。それは試した、うん、
いや、もう僕は最初から
専用版で行ったんだ。
どう違うんだろう、これ。
何が違うんだろうね。
こっちの方は見向きもしなかったので、
もういきなりそこ行った理由は、
え、あ、これは、あるブログで、うん、トムさんという方がやってるブログがあるんですけど、
はいはいはい、
僕そこのでやっぱり iPhone アプリの紹介とか結構チェックしてたりします、
うんうんうん、
そこの記事読んでてちょっと
あもうこれは買いだっていう感じだ
そうこれ惚れ込んじゃってこれはいいと思いまして、
なるほどね。え、実際使い勝手としてはいい感じなの？でもあんだけ図鑑作ってんだから使いやすいんじゃないですかね。
そうですね、ホーム画面とかのドックに突っ込んじゃいましたからね。
へえ、あとでもなんかスケジュールとかカレンダーとかも同期できるんじゃん、あれ。
あるみたいですね。そこまではまだ進んでませんけど。
うん、カレンダーに、あと、トゥー、アプリの名前の中にも入ってますけど、カッコプラストゥートゥーってなってて、トゥートゥー管理みたいなのができるとか。
うん、できます。あ、そうそう。だから、うん、時間設定みたいなのもできるみたいなんですけどね、日付時間設定かな。
うんうんうん。
それで、呼び出してくれるのかどうかちょっと僕もまだそこまでは言ってないんですけど、
うん、なんか時間を設定して何かをすると、うん、トゥードゥーリストになったりスケジュールの予定に入ったりとかってなんかそんなマルチリンクな感じで使えるのかなとは思ってみて、
そうですね、
うん、
ちょっとあ、分かった分かった、
うん、無料のさ、
ね、
うん、
ノートっていうんですかね、
うんうん、
新規で作れるノートが、
うん、
無料版は7つまでっていうふう
に
限られて
る、それ以外はフルでじゃあ試せるのは試せるんだ、うん、
それ以外は大丈夫、
あ、
じゃあまずライトで試していただいて、
うんうん
うん、で、もっと使いたいっていう方は、
うん、そうだね、
250円の買えばいいかなとか、
うんうん、まあそういう制限だったら一度試してみるのはあるかもしれないですね、
ですね、はい、
はい、ということで、あんちゃんからは、
王様の音。
王様の音。450円ございました。はい。ということで、お届けしました。食い倒れ万歳 4.2 回。次回が、横浜中華街第2回と、家屋屋編の最終回となります。
はい。
ということで、お届けしましたのは、ハンスケと、
スキームと、
アンと
ナオと
鉄一郎でした。
ではまた来週。
来週。
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 撤収。
撤収。
今撤収って言いました。
はい。
撤収。
撤収。